私は清められたと思って、教会に来ました。寺家の3月号で証しもさせてもいただいたんですけれども、まあ、自我に目覚める頃から、まあ、自分はなんと嫌な性格を持った人間かと思ったこともしばしばでした。それは自分をよく見せたいと思うような本能が働いて、勝ち気な性格で負けず嫌いなこともあって、他の人と自分とをすぐに比べてしまう、そして自分を優位に立たせたいと思うような、そういう本能が自然と湧いてきてしまって、他人と自分を、その人のことをあまり考えないで、何事も自分中心に考えている嫌な性格の人間でありました。そんな自分から解放され、もっとおおらかな、心の広い、正直な人間になりたいと思うようになりました。そんな人間を変えてくださるのは神様以外にないと考え、学生の頃からも何度か教会に足を運んだことはありましたけれども、聖書のお話はピンときませんでした。結婚して間もなくの頃、思いがけないことで教会に行く道が開かれました。それはこれもベラカに書かせていただきましたけれども、夫が宣教師にドイツ語を習いたいという目的を持って教会の特別伝道集会に出席したことが元になり、ドイツ人の宣教師の方が、ご夫妻がたびたび我が家を訪れてくださるようになって、そしてそこから教会の礼拝に行く道が開かれていきました。私は弓道の思い、弓道の思いが大変強く、イエス様をさらに深く知りたいと思う思いが強くなって、勉強会に出席し、洗礼を受ける、その恵みに預かりました。その後、しばらくはイエス様の尊い塩によって私は生まれ変わり、心が清められて、イエス様のその血によって今生かされているのだという、感謝の美を送っておりました。けれどもその後、日が経つにつれ、日が経つとともに、その十字架の愛が何かしら心の中に薄れていって、そして自我がむくむくとこう生き返ってくるような経験をして悩みました。私の魂は本当に十字架にかけられて、死んでいなかったんだ。その後もたびたびこのような経験をいたしました。去年の10月31日の天の橋立て聖会で、大津先生が語られた、ここに聖火が、ここにある聖火というメッセージが大変自分に分かりやすくて、そしてそうなんだと という納得が得られて、目から鱗が落ちるというよりも心がものすごく 広げられて、そしてそうかということの納得がすごく得られました。それはピリピ3章の13節14節の御言葉を通して語られました。兄弟たち、私がすでに、捉えたこと、捉えたなどと踏まえてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために、目標を目指して走っているのですという御言葉です。人と、神様と、人と人との関係が健やかで森がなく、森のない状態で、この森のない状態、過去の清めの体験というよりも、今ここでどうあるかが問われているのであるということが知らされました。私たちは自分の全存在を尽くして神様と隣人を愛することが求められているということ、それは姿勢の問題でもあるということです。前のものに身を伸ばすとありますように、今の自分のできる限りをもって、愛の前傾姿勢といいますか、前のものを捉えようとする、その姿勢を取ることが清めの姿であると語られました。自分の今まで思っているのとは別の観点から清めを語られ、自分はダメだという思いは神様と自分、神様の愛を拒んで、そして、この愛の神様との愛の循環を妨げてしまうのだということが分かりました。だからといって自分の感情を押し通すことでは、無理のない健やかな関係を築くことはできません。清い健やかな関係にあるなら、未熟さも傷も認めて打ち明け、分かち合うことができるということ、そして清い共同体の清い共同体が形成されるのであるということを語られました。このように噛み砕いて語ってくださり、これまで聖書に関して難しく考えることが多かった私にとって、この者にとって、清められるということが大変わかりやすく、神様を身近に感じ、何かしら安心した気持ちになりました。 たちはイエス様の血潮によって清められましたと言わんばかりに装うようなことではなく、また方に力を入れて御言葉を伝えるというようなことではなく、本当に神様との正しい健やかな関係が形成され、初めてこの図から清められていくのであるということが実感されました。また2月2日の祈祷会で天部12章を学びました。これは私が救われて間もない時のに出会った忘れることのできない御言葉です。それはヘブル12章5節の我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない、主に叱られて気落ちしてはならない、主はその愛する者を訓練し受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練に耐え忍びなさい。神はあなたを子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなたがすべてのすべての子が愛している訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありませんというヘブル12章から12章の5節から7節にこのように記されていますけれども、神様は私を私生児として扱うのではなくて、本当の子供として成長するべく、いろいろな訓練や試練を与えて、そしてまたその中に大きな恵みと、また信仰の成長を与えてくださるのであるということがよく分かりました。神様は自分の小さな思いに勝る祝福と希望を与えてくださり、真の子供として愛してくださり、栄光に預からせてくださるお方だと確信し、心から皆を崇めます。私は真実の神様とお出会いし、イエス様とお出会いし、育てられたことを本当に心から感謝しております。また多くの方に祈られ、助けられ、支えられて今日まで、やってこられたということを本当に感謝しております。この3月約1ヶ月近くにわたって、ベラカで夜の通読をしました。夜には本当に、耐えることのできないほどの多くの試練や苦しみが与えられまして、3人の友達がいろいろなアドバイスをしたり、悔い改めをしなさいと勧めましたけれども、その中で神様は決して因果応報の神様ではないということを最後に記されておりましたけれども、本当に何かこれがあったから あ、これをしたから悪いことが起こるんだとかっていうようなことではなくて、神様は本当に夜が最後に、私はあなたのことを耳で聞いていましたの、この目で実際に見ましたという記事がありますけれども、本当にその大きな深い慈愛の中に私たちを招いてくださり、その豊かさの中に生かし続けていてくださるお方であるということを深く知らされ、また確信させられたことです。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた、エレミア31章の3節。以上でお話を終わります。